3ページ、一般質問 Q&A 続き、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容と回答。石上瑠衣議員、機密未来、まちづくり実施計画について、公共施設マネジメントについて、記載なし。保育環境整備について、情報発信について、安全安心に暮らせる街について、目標人口達成に向けた施策。質問、住宅取得奨励制度の復活と空き家取得に関しての奨励制度創設の検討について伺う。回答、現段階で再び制度を実施するということは考えていない。限られた財源の中で様々な視点から本市に合った施策を調査・研究していく。保育環境整備。質問、貞本に建設予定の仮園舎から本園舎建設に至った経緯を伺う。回答、民営化による整備に要する期間や仮園舎にかかる費用などを判断した結果、2021年の開園を目指し、園舎を新たに設計・建設し、整備することとした。民営化による施設整備の完了後は、地域子ども・子育て支援事業も実施する保育園として運営していく。デジタルサイネージの活用。デジタルサイネージとは、ネットワーク化された電子看板のこと。質問、デジタルサイネージを今後駅の改札前や駅前高速バス乗り場など庁舎外に設置していく考えはないのか伺う。回答、映像で視覚に伝えるということは有効だと考える。市の PR、市政の情報発信は大切であると考えており、今後庁舎外への設置について導入の可能性を調査・研究していく。防犯対策。質問、防犯カメラの増設、警察との連携とパトロール強化について伺う。回答、今後も県の補助金の活用を考えながら機密警察署と協議し、優先順位を見極めて通学路を含めた犯罪多発箇所への設置を進めていく。また、市と警察が迅速に情報を共有し、緊密な連携を図りながら、事件・事故の未然防止に取り組んでいく。保坂義和議員、機密創生。消防防災について、学校再編について、公共施設について、記載なし。ふるさと納税について。消防防災。質問、消防団貸与の消防車両について、新規入れ替えの際にすべての車両を同じタイプにするのではなく、ポンプ車の利用も検討の余地があるのではないのか、見解を伺う。回答、今後も引き続き小型動力ポンプ付き積載車に更新していくが、多種多様化する災害状況を勘案し、必要があれば見直しを行う。質問、緊急対策本部の設置は、耐震という面で優れている消防本部に資機材を移動すべきと考えるが、見解を伺う。回答、緊急消防援助隊の本部事務局としての活動も想定されることから、災害対応に適した場所を精査しながら検討する。学校再編。質問、新しい教育システムである小中一貫教育、コミュニティスクールがスタートした。これら特色ある教育をどのように展開しつなげていくのか、また 第二次実施プログラムの構想を伺う。回答、指定した拠点校で実績を積み上げたい、また実績を評価・検証した後、ノウハウを他校へ導入することを考えている。第二次実施プログラムの構想案は、学区の見直しの案を検討、さらに特色ある学校づくりの導入拡大を合わせて検討している。ふるさと納税。質問。寄付・目的型ふるさと納税について、ふるさと納税の使い道を具体的にプロジェクト化して寄付を募る仕組みを活用する考えを持っているか、見解を伺う。回答。ふるさと納税を活用する事業の趣旨や成果を明確にするという観点から、今後具体的な事業に対して寄付を募り、寄付をいただいた方と継続的なつながりを持てるような取り組みを検討していく。船田健二議員、輝き機密。農業施策について、記載なし。都市計画について、広域連携について、学校給食共同調理場について、今後増加が予想される市街地の空き家対策。質問、利用可能な空き家、適切に管理がされていない空き家について、早急に対応できる体制が必要と考えるが、見解を伺う。回答、平成30年度中の空き家等対策に関する条例制定に向けて現在準備を進めている。条例制定後は空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための空き家等対策計画の策定に着手する。特別措置法に基づく協議会についても検討を進めていきたいと考えている。消防の広域化。質問、急増する救急搬送への対応や大規模で多様化する災害等に対応するには、人員配置の効率化による現場体制の充実、高度化や財政組織面での消防体制の基盤強化を図り、迅速で効率的な出動による住民サービスの向上を図るため、消防の広域化が必要であると考えるが、見解を伺う。回答、消防力の強化が必要となっている。近隣市などと情報を共有しながら広域化について前向きに検討する。新学校給食共同調理場の運営。質問、君津市の経済振興のため競争性を維持し、できる限り市内の業者に機会を与え育成を図ることが重要と考えるが、見解を伺う。回答、プロポーザルで委託事業者を選定する配送業務は市内の業者が実施するなど、地元に配慮した提案が高評価となるよう基準を設定する。また引き続き市が行う食材の購入や施設の維持管理業務は、今まで通り地産地消の観点から市内業者から調達できる部分について競争性を確保しながら調達するように進める。下田健吾議員、諸派機密改革。3期12年の鈴木市長の市政運営について、記載なし。人口を増やしていくために、記載なし。観光客を増やしていくために、市民の暮らしの支援としてのゴミ出し支援について、機密の子どもたちを守るために、消防職員や消防団員の負担を軽減するために、アピタの今後と民間観光施設。 質問。イオン・キミツを喜ぶ一方、アピタの今後を心配する市民もいるが、どう連携していくのか。また、新しい民間観光施設であるクルリの直売所とレストランの複合施設、加能山の陣屋じまいにできた直売所の現状は。回答。アピタ機密店と本市と共催で5月に市内の15店の商品を販売するイベントを開き、乾杯も出るなど地元の隠れた一品を紹介できた。また昨年オープンしたクルリの愛妻畑の客数は月平均で約1万人。加能山の六夜の森は月平均で1700人。今後も民間事業者や観光協会と連携していく。恒例の市民のゴミ出し支援を。質問。恒例で生活に欠かせないゴミ出しに困る市民が増えている。支援すべきでは？回答。重要な課題だと認識している。支援を行っている他市の事例もあるが、本市の実情に合った取り組みを調査研究していく。質問。市民はゴミ袋有料化もリサイクルも協力している。試験的でも早期の支援を。回答。廃棄物の担当と福祉の担当が連携し、効率的な事業の実施を今後研究していく。コイトの放課後児童クラブ支援。質問。統合が予定されるコイト小の放課後児童クラブの良さはどう引き継がれるのか。回答。両校の保護者会から現在の状況や意向を把握し、協議を進めやすい環境を作り、必要な情報を提供するなど、適切に支援したい。消防団員、職員の自費購入は？質問。職務に使用する備品等の自腹購入を指摘し、改善したはずだが、現状は？回答。平成29年度から予算を増額して対応しているが、今後確認し適正に対処する。議会基本条例策定に向けて。議会基本条例策定特別委員会では、意思決定の迅速化・効率化を図るため、小委員会を設置し、7回の会議を重ね、議会基本条例の全文及び条文案の検討を進めてきました。小委員会では有識者も招き、専門的知見から助言もいただきながら検討を進め、先般一定の結論に達しました。今後はこの草案を議会基本条例策定特別委員会に報告し、さらに調査研究を進め、議会基本条例制定に向けて検討を進めていく予定です。行政視察受け入れ。白山市議会、玉名市議会、山本町議会が本市を訪問。5月9日に石川県白山市議会がドローンを活用した取り組み等について、5月14日に熊本県玉名市議会が、君津市産業振興アクションプランについて、5月21日に宮城県山本町議会が、道の駅と町おこしの取り組みについて調査のため本市を訪れました。写真3枚。1枚目、白山市議会。2枚目、玉名市議会。3枚目、山本町議会。説明。それぞれ視察や会議の様子。写真終わり。以上3ページでした。